カルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
ゆたべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日はもう珍しい2人だったね。
あ、そうですね、はい。まあ、ちょっと前にあったね。でも
あったんだ。あった。あ、そうだそうだ、
あったよ。
そうでもないのか。
あ、そうそうそう、でもそうでもない。
もう今日はタポシさんお休みになっちゃってますけれども、
う
ん、
ね、
まあ、タポシさんはまたね、この間も急遽タポシ会をやっていただきましたけど、うん、今日は矢田部会をやるってことだよね、うん、
はい、
そうだそうだ、はい、
でやりますよ。
え、はい、お願いします。
はい、
はいはい、
そうですね。じゃあ、まあ前半早速サクッと、
はい、
お願いします。
いやいや大丈夫よ、大丈夫よ。はいはい、
なんかいいのかな。
いやい
や、では、あ、まあ、じゃあ前半お知らせごとなどで、はいはい、まあ、後半や食べ会ですね、
はい。
では早速ですけど、うん、今週ですね、5月の23金曜日公開のミッションインポッシブル、
はいはい、
ファイナルレコニング、これ一応、うんうん、まあ、ファイナルと言っているということで、
はい、
まあ、実際本当に最後なのかどうかは完全には明言してないけど、まあ、
なるほどね、
うん、まあ、そうは言われている作品が公開されます、
はい、
全世界同時公開になるのかな、
うんうんうん、
はい、で先日トム・クルーズが来日して、
はい、
レッドカーペットイベントをやってました、
うんうん、
あの連休5月の6日、
はい、
連休最終日ですね、
はいはい、
東京都庁の真下、
うんうん、
なんか都庁広場っていうのかな、
はい
はいはい、そこで、約1000人ぐらいの方が、抽選で当たった方がね、
うんうんうん、
集まって、トム・クルーズはじめ監督キャストが集まる、
はい、すごいね、
はい、いや、すごいイベントがね、うん、
外でしょ、
外外外で雨降ってたんですけどね。
あ、6日は降ってたね。
そう、
うんうんうん、
で、天気予報ではずっと雨だったんだけど、うんうんうんうん、なんかどうやら、うん、なんかトム・クルーズが現れたらちょっと雨が止んだなんて、実際に止んだらしくて、
おお、
ま、でただね、4時間近く3時間半以上やってて、
うん、
でそれが YouTube で生配信もされてたんですよ、
うん、で通訳、同時通訳、
うん、だからなんだ、うんとね、トム・クルーズ、そうですね、うん、通訳の方もついて、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
そうだよね、だって、うん、現場にいる人だって英語わかる人ばっかりじゃないもんね、
うんうん、
同時通訳も現場でもしてたってことか、
うん、あ、そうそうそう、
そういうことだね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
でね、まあ、ね、ハリウッドスターの来日っていうのは、うんうんうん、かつては、うん、頻繁にあったじゃないですか。
まあね、うん、90年代2000年代ぐらいまではいっぱいあった気がする ね、
うん、ね、うん、
まあ、震災前ってことかな。
まあそうですよね、うん、まあ、ね、まあ、近年はあっても、
うん、
まあ、そこまでこうね、取り沙汰される
ような、そうね、まずましては一般の方の前に出るとか、うん、まあ、うん、その東京国際映画祭とかね、うん、そういうのだと特別だろうけど、うん、一般の映画公開に合わせてっていうのは、うんうん、なかなか特、うん、それこそ特別に試写会に当たった人しかとかね、うん、あとはその来日するの情報流れてるから空港に待っててキャーみたいな、もうよくね、テレビ、
う
ん、情報番組とかでやってたけどね、うん、確かに減ってるよね、
うんうん、減ってますよね、うん、僕もこれ、うん、応募してて、
あ、そうなんだ、
そう、
うんうん、
当たったら行こうかなと、
うんうんうん、
もう全然もうね、
どのぐらいだったんだろうね、
何倍ぐらいだった の
か分
かんないけど、そうね、へー、うんうんうん、で、まあね、まあ、行けなかったんですけど、ええ、YouTube 流
して、生配信すごいね、
そうで、うん、ね、まあ1時間ぐらいで終わるのかなみたいな感じだったら、
ね、
いや全然終わんなくて、
それイベントそのものが3時間半もやってたってこと、
そうそうそう、すごいな、
それずっとトム・クルーズ出てんの、
出ずっぱり、これがすごい、
すご
い、まあお客さんも含めちょっとトイレの心配とかもう気にしちゃうぐらい、
まあ、うん
すごい、
座席があるわけじゃないでしょ、立ち見だよね、
そうそうそう、
1000席用意するなんて、
そう
な、できることじゃないもんね。
でトム・クルーズのその、うん、まあ、一般的な、
うん、
まあ、セレモニー、
うん、
なんだろう、こう写真撮ったりとか、
うんうん、
スチールの写真撮ったりとか、あとはそうですね、まあ、都知事が現れ、
うんうん、
挨拶したりとか、
はいはいはい、
あとは戸田夏子さんが現れ、
うん、
握手したりとか、
うんうん、
まあ、そういったものはあるんだけど、
うんうん、
それがすごくもうあっさり、
うんうん、
まあ、雨降ってたっていうのもあると思うんだけど、
うんうんうん、
もうなんかそこはあっさりで、
うん、
トム・クルーズもひたすらお客に対してのサービス、
うんうん、
喋りかけるし写真も撮らせるしサインもするし、うん、ずっとやってるの。
練り歩いてる感じなの？
そうなんです。そうなんです。すごい、うん、あれはみんな好きになっちゃうよね。
ただ単にあの前面に立って喋ってるだけじゃなくて、う
ん、全然そんなのはむしろないぐらい。
だね、そのいっぱい練り歩いてファンサービスをしてくれるんだ、
う
ん、
そうそう、これはびっくり。それをねずっとやってましたからね。で、まあ、途中途中、ね、うんうん、まあ、メディアの対応なんかも、うんうんうん、インタビューなんかも入るんだけど、うんうんうん、まあ、それもねずっと同じように答えてるし、
へー、すごいですね。もう大スター中の大スターなわけじゃない、うん、もう本当世界を代表する俳優で、うん、もうほっといたファンサなんかしなくたって、うん、映画は多分ヒットするよ。
いや本当に
って感じじゃん、
うんうん、
はあ、うん、すごい ねそれを生配信見てたんでしょ。
そう、まあ、ずっとは見なかったけどさすがに、いやまだ終わんないと思って、まあ、途中は抜けたりもしてたけど、うんうん、結果3時間半以上4時間近く、
すごいね、
すごいすごい。で、うん、まあ、途中雨降ったりもしてるから、ええ、本当にびしょ濡れだったと思うし、うんうん、でも全然そういうこうなんだろうね、あのね、まあ、
本当に笑顔で対応している姿が目に浮かぶもん、見てないけどさ、
そう、うん、ね、もう口角上がって、
ね、
あの真っ白な歯が出てる感じ、ね、
うん、まあ、目が大きいわけじゃないけどさ、うん、この本当微笑んでいる感じっていうのを絶やさない感じ、
うんうんうんうん、
本当にでも日本が好きで、うん、もう、まあ、久しぶり何年かぶりなんだよね。
そう、あの実は、うん、あの前回のミッションインポッシブル、うん、まあ、第7作目、今回が8作目なんですけど、はいはいはい、7作目と8作目が連続してる作品なんですね、うんうんうん、つながってる、
お話がつながってる、ね、
はい、2部作なんです、うんうんうん、はい、でその1作目の来日のイベントも予定されてたんだけどその時ちょうどそのストライキ、うん、
まあ、
この番組でも何度も話してる、はいはいはいはい、ストライキが起きて来日できなかったんですよ。
なるほど。
そうだから、ね、8年ぶり7年ぶりだか8年ぶりだかって言ってました、う
ん
う
ん、その間が空いちゃったってことだね、
うんうん、でまあただもう25回とか、ね、来日してるって、
ね、そうだよね、うん、トップガンより前から来てんのかな。
そうみたいです。
そうなんだ、
うん、でね、なんだ、この映画ミッションインポッシブル自体は30年になる、
うん、そうよね、うん、1作目の時から数えるとね、うん、
デパルマですからね、
うん、ブライアンデパルマで2作目ヤンデポン、
あ、ね、2作目はあれです、あれですよ、香港ですよ、
あ、ジョンウー、
ジョンウー、
ジョンウーだったのか。
そうで、
そうかそうか、
ジョンウーだ、デパルマとジョンウーは、うん、なんかなんとなく昔の、
うんうんうん、
ね、なんていうの、うん、と
スパイ大作戦のね、
そうそうそう、ね、うん、のリメイク的な感じ、
そうそう、うん、やっぱり、うん、その1、2は映画館でも見たし、うん、まだ、まあ、トム・クルーズも全然若30年前だもんね。
若い。
で、予告を初めて見た時ね、うん、デパルマの1作目の、はいはいはい、もう本当昔の曲が流れて、うん、でスパイ大作戦を、まあ、リアルタイムでは知らないんだけれども、うん、 ね、でもイメージは知っている中で、うん、その映画でトム・クルーズがやるっていうことのワクワク感が半端なかったのよね、
うんうんうん、
で 1,2 はすっごい楽しかった、うん、まあ、自分もまだ洋画をいっぱい見てたっていうのもあったけど、
うんうん、
すごく良かった。でもそこからのシリーズがどんどんどんどんなんか、
う
ん、
そうそうそう、
トム・クルーズのやることがド派手になってくるじゃない。いや、
そうですね、そうなんです。
年を重ねるのにさ、
うん、そうそうそうそうそう、それがね、うん、まあ、監督も変わりながらなんだけども、その本当にそれこそやることを、
うん、
やることをなすことをエスカレートしていくっていう ね、 もうジャッキーチェーン以上のことをやり始まっちゃって、そうそう
そ
う、
うん、まあ、お金のかけ方も違うし、また、うん、007とは違ったアメリカならではの感じ、うん、その女王陛下の007とは違う、うん、イギリスっぽさじゃなくてアメリカならではな感じ、うん、かつ世界情勢も見据えながらとか、うん、本当にハリウッドエンターテイメントをやって、うん、で最新の技術を使いながら、
う
ん、でもトムは肉体を使ってるっていうね、そこのバランス加減とかも、
う
ん、そのみんなを、世界中のみんなをワクワクさせ続ける、
うん
うん、そりゃ行き着くところまで行ったら体持たねえよっていうところだよね。
そう、だから今回のその、いろんなインタビューとか、うんうん、そのファンサの中で、うん、まあ、結構そのなんだろう、率直にちゃんと答えるんですよ。でもう素のトム・クルーズがバンバン出てくるんだけど、
うんうん、
それがまたね、うん、爽やかだしかっこいいし、うんうん、でそのね、やっぱりアクションのことを聞かれるわけで、
うんうん、
でもやっぱり死を覚悟してやってるっていうこととか、 うんうん、まあ、あのよく言われるんですね、すげえ保険金かけられてるなんてね言うけど、なんかまあそれぐらい命をかけてやった作品、うんうんうんうん、やってきたことっていうのを、うん、こう全世界の人に見てもらいたいんだっていうのも伝わるし、
う
ん、
そうね、うん、だ自分があのただ役者として仕事をしているんではなくて、うん、本当に楽しませたくて体張ってる、うん、でトム・クルーズだよって分かってみんな見てるわけじゃない、うんうん、あのまあ、役者だけどみんなトム・クルーズを見に行ってるみたいなところもあるわけじゃない、
う
んうん、それも本人も分かってる、
う
ん、それをあの年まで続けてくださってるのは本当感銘するよね。
62だって。
あ、そうか。
本当。
でも10個ぐらいしか変わんないのか。
まあまあね、まあまあそう言われればそうだね。そうだよね、あんな走れないよ。
いやもう絶対無理だわ。
無理無理、
うん、いや本当出てきた時の、まあ、トップガンがやっぱり一躍有名になったわけ で、はいはい、うん、でその後ハスラー2がもう本当ハスラー2がかっこよくてかっこよくて、うんうん、で本当に大先輩から受け継ぐ若造、うんうん、でそれをさ あのトップガンマーヴェリックでやったっていうところもかっこいいなと思ってたし、うんうん、その間もキャリアをどんどんどんどんいろんな作品重ねてってさ、
うんうん
うん、常に本当に常にトップで第一線にいたっていう、
うん
う
ん、
居続けている、
うん、そう、
ね、それがそんなにファンスね、うん、うん、国外、ね、うん、アメリカじゃない、
うん、
日本のファンのために雨に濡れながら、
うん、そうだ、このワールドツアー の、うん、あの最初が日本だったんです。ああ、日本からスタートで、
うんうんうん、
日本から、韓国行ってソウル行って、うん、その後カンヌに、うんうん、先週かな、はいはいはい、ちょうどカンヌやってるんですけど、
そう映画祭のに合わせて、
はい、うんうん、行って、でその後ロンドンかな、うん、ヨーロッパ行って、うん、でアメリカ、ニューヨーク、メキシコなど回っていくんだけど、
うんうん、
まあ、その流れの中で多分、あ、今日の時点でまだ回ってる途中かもしれない、
ね、5月20日時点でね、
はいはい、うん、なんですけど、まあ、日本が一番最初だったので、
うんうん、
そうで、まあ、どあの毎回このミッションインポッシブル の、 そのこう、まあ、イベントは、まあ、他がやったことない場所でやりたいっていうオーダーがあるんです、ね、
う
ん、誰もやったことがないことをやりたい、かつてはあのなんか高いとこから飛んできたりとか、
うんうんうん、
もういろいろ日本でもやってるわけですけど、
うんうん、
今回、まあ、なんか予定してたのは雨でできなかったらしいんですね、
はい、
うん、まあ、それでももう雨の中ずっとやってるし、
うん、
その都庁前っていうね、なかなか、まあ、映画のイベントではね使わなそうな場所で、この流れはちょっと前にゴジラのイベントがあったりね、うんうん、まあ、使いやすくなってるっていうのもあったとは思うんですけど、
うん、
まあ、今回そこで、
まあ、トム・クルーズ来るって言ったら知事も動くし、まあ、そりゃやってみようよってな、うん、と思うんだよね、うん、
だって NHK のニュースですら扱ってましたからね。
おね、
さすが、さすがですよ、
うん、まあ、確かにもう世界の注目、しかも世界で初めて、
うん、
あのツアーの最初初日を日本に選んでくれたっていうのも含めるとね、世界からも注目されるわけだしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、で作品としてはその1本目、さっき言ったあのデパルマ、ブライアン・デパルマの1本目とつながってるんですって、
うん、
今回のお話が、だからもうずっとあのトム・クルーズはコンビネーションっていう言葉を何度も使ってたんだけど、今までの作品とこうつながってるよっていうことをずっと言っていて、うん、でもう映画館で見てくれっていうのを何度も何度も話してて、だそれがやっぱね、あのなんだろう、まあ、2部作なんだけど、うん、まあ、2部作っていうのも結果的にこうなっちゃったっていうことで、もともとは1作で終わらせる、
うん、
予定だったけど、
うん、
まあ、これもパンデミックがあったりとか、うんうん、まあ、さっきのストライキがあったりとかで伸びちゃったこともあり、まあ、長い時間をかけて作り上げた作品、
うんうん、
はい、っていうのを、まあ、今、ね、やっぱり見れるっていうのはこれはまあ見るしかないでしょっていう、
うん
うん、っていう、まあ、しかもね映画館でね見るしかないでしょっていう作品だと思うので、まあヒットはね間違いないかなとは思います、
はい、
でも本当このね、なんだろうな、トム・クルーズがいて、
うん、
ね、その、まあ、この時代にこの作品が見れるっていうのは、うん、まあやっぱりとても、うん、なんだろうな、幸せなことというかね、
まあ、そうね、
うん、
まあ、あの本当にお金をかけてエンターテインメントを見せてくれているっていうのが本当にもう自分も、まあ、多分プロデュースも兼ねてたりするでしょ、
そうです、
ここ数年はね、だから本当にトム自身が好きで、うん、本当に映画好きを楽しませた、映画館に人を呼びたいっていうのを 伝わってくるじゃない、うん、やっぱりそのやらされ、うん、俳優としてのやらされ仕事って言ったら失礼だけど、うん、まあそういう役者さんっていうか別に悪いことじゃないんだよ、うん、役者という仕事なんだから、うんうん、だけどその本当に映画にかけてる思いっていうのがちゃんと伝わってくるのに、もう30年第一線の大スターっていうさ、本当にあの多分今までの映画人の中でやっぱいないんだろうなと思うの、いないの、実際に多分ここまで思って、しかもファンの実際に世界を回って直接ファンサービスをするなんてさ、
ね、すごいな。もう本当最初で最後かもしれないですね。
かつ、うん、ハリウッドっていうのもな、ね、100年の歴史の中で、うん、もちろんいろんなスターさんがいたわけだけど、うん、まあ、そんなに世界を飛び回ってさ、うん、じゃあファンに直接なんて人はなかなかてかいなかったと思うんだよね、うんうん、知る限り、
うん、
それをね、うん、トム・クルーズずっとファン30年ファンで行った人ももちろん当然いるだろうし、うん、新たにどんどんどんどんファンを作ってきた人でもあるだろうから、うんうん、なんかすごい人っているよな、
うん、いや本当ですよ。
ね、俺言ったことあるとは思うんだけど、一、うん、回本物のトム・クルーズを見たっていう、
うんうん、
あのもうそれこそ30年前に なるのかな、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう映画があってさ、
ブ、
う
ん
う
ん、はいはい、ラッド・ピットで、
うん、
と共演のやつですね。
それの時に今は亡き渋谷のパン店を、
うんうん、
当時多分日本で一番客席があったんじゃないかと思うんだけどね、うんうん、もうほんと渋谷の街も変わりすぎちゃってるので、うんうん、パンテオンどこにあったんだっけって思うぐらいなんだけど、ね、うん、そこでめっちゃ遠かったけど背は低いなと思ったけど、やっぱりなんていうの、
うん、
ステージ上に立った時の光り輝く感じと、うん、隣に立つ戸田夏子さんの笑顔は忘れられないって、ね、うんうん、まだ元気だったしさ、うん、っていう思い出がやっぱハリウッドスターを生で見る初めてのこと、多分唯一かもしれないからさ、今までの人生で日本の役者さんはね今でも現場たくさんお目にかかれることあるけど、うん、なんかトム・クルーズって特別だなって自分の中でも、うん、それが変わらないんだもん ね、
そうですね、
ま、もちろんそのね年を重ねてるからそれは多少はあるんだろうけど、うん、気持ちが、まあ、どんどん前向き、
うん、
すごいな、うん、
で今回その、うん、トム・クルーズじゃなくて、戸田夏子さん、
はい、
とあと、うん、あのトム・クルーズ の、うん、あの吹き替えの声優やってる森川さん、
はい、
男性の方、
はい、
ちょっと下の名前忘れちゃった、うん、あのまあ、お二人がやっぱり登壇して、
はい、
挨拶して、うん、でその後、まあ、インタビューなんかに答えているいたんですけど、
はい、
いや今回一番やばかったって戸田夏子さんが、
うん、え、なんで二十何回も会ってるのに、
そう一番やばいというのは、うん、その字幕をつけるのに、
うん、
出来上がったのは昨日だって言ってた
そういう意味でか、
うん、あの情報、まあ、だから、セキュリティもすごくて、
うんうんうん、
あのまあ、字幕をつける段階でも、
うん、
あのカラーのものは送ってもらえないんだって、白黒状態で、
はあ、
うん、あの見るんだって、
はあ、
うん、でまあ、あのなんだろう、編集し直しがバンバン送られてくるんで、その都度直さなきゃなんなくて、スケジュールもタイトで、
うん、
いやだから、5月6日の放送時点で、
はい、
だから前日やっと完成して試写が見れたっていう、
うん、5月5日にってことか、
はい、であのキャスト陣もまだ見てないんですって言ってる人もいたぐらい、うん、それぐらい直前に、
いや、うん、まあね、少しでも面白くしたいっていうのは、うん、まあ昔の映画人でもね、直前までっていじりっていうのは聞くけどさ、うん、ましてやその世界同時公開とかになると、うん、マジ大変だと思うんだよね、うんうん、いくらさ事前に脚本が渡されてたとしても、うん、あとは本当情報漏洩怖いから今めちゃめちゃこう大変だって言うからさ、うん、噂には聞くので、
うん、いや吹き替えの方のもう結局ね、うん、画面をカラーで見れないのに、
うん、
例えば息遣いとか、うんうん、そういったところまで再現しなきゃなんないし、うん、今回海のシーンが結構あるんですね、
うんうん、
水中シーンが、
はいはいは
い、そういう時の吹き替えとかも、うん、ね、だいやだ もごもご喋ってするんでしょきっと、
うん、
ね、そういうところまでやんなきゃなんないし、
大変だろうね、うん、でもそれを楽しみにしてる人が何万人もいると思えばね、
うん、そうですね、でも
下手な仕事できないしね、うん、期待に応えたいし、でもオリジナルの要素を崩さず、
うん、
日本
うん、
語として理解できるようにしなきゃいけないとかさ、まあ、字幕の人ってすごくさ、
うん、
ネイティブで理解できる人からにすると あのすごくなんかおかしいって言われがちだけど、うん、いかにこううまく伝えるか、うん、その文字数の制限とか、うんうん、あと分かりやすい言葉でとかさ、うん、すごくご苦労されて、まあうん、昔は本当字幕メインで吹き替え版ってほぼなかったけどさ、うん、今は吹き替え版の方がお客さん入ったりもするわけじゃない、うん、そういうところでもまた単純にさ字幕にしたものを言うわけじゃないじゃない、うんうん、字幕その吹き替え版の台本みたいなのももちろん作った上でだからさ、いや、うん、あのオリジナルの現場ももちろん大変だろうけど、うん、国内で上映するための準備っていうのもね、うん、大変だろうな、
ね、本当に、ね、ということで、はい、まあ、今週金曜日かな、うん、公開のミッションインポッシブルのお話でしたが、
はいはい、吹き替えをやってくださってるのは森川俊之さんでね、
そうですね、
あの智之と書いて俊之さんですね、
そう
ですね、
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、まあ、昨年あの、まあ、2024年は日本で公開された映画の中で、はい、外国の実写映画がトップ10に入ってこなかったっていうニュースがあったと思うんですね、うんうん、で今年はこの、まあ、ミッションインポッシブルやジュラシックパークなどあって、うんうんうん、まあ、復活するだろうという期待はされてるんですけども、うんうん、それでもやっぱ外国映画が弱い、うん、日本映画の方が強いっていうのが最近の傾向、
うんうんうん、
なので、まあそういった意味ではこのプロモーションは、うん、まあすごい力入ってたし、うんうん、はい、あの見どころ満載だったので、うん、いやぜひあの劇場に行ってほしいなと思います、はい、で、うんうん、あのちょっと話じゃ少し変わりまして、はいはいはい、外国映画の話で、うん、ちょっとあのトランプ大統領が変なことまた言い出したってい
う、あ、そうなんだ、映画で、
はい、そう、はいはい、あの関税の話がね、
まあ、ずっとね、
いろんなね、うん、ニュースになってるじゃないですか、うん、映画にも関税をかけるって言い出したんですよ、
うん、海外で作った映画をアメリカで上映する際に関税をかけるという意味だよね、
うん、そうなんですよ、だから、あ、で、あと外国映画を、うん、あのアメリカで公開するのにも関税を
かける、公開するのにも、うん、輸入する
輸入するってことですね、
うん
うん、そうだから、ね、それを 100% 関税って言い始まったんですね。
ということは単純に2倍
っていうことです
よ ね、
ですよね、きっとね、
うん
うん、で、まあこれはまあ、トランプ大統領の言葉で言うと、うん、まあ、ハリウッド映画、アメリカの映画産業が、うん、まあ、死にかけていると、
うん、
まあ、あのアメリカの映画を守ろうと、
うんうん、
で、
うんうん、
もう外国映画は、うん、もうプロパガンダにしか過ぎないと、うん、あ、まあ、あのプロパガンダの話ね、前回
のね、タポシさんの回でしたけどね、
やっぱりその外国の宣伝だったり、うん、まあ、プロパガンダだからアメリカでかける必要ないだろうと、まあ、とにかくね、映画をメイドインアメリカだけにしたいみたいな、
うん、なるほど、うん、まあまあ、まあ、いいか悪いかとか、うん、自分が中に入ってくるかどうかは別として、うん、まあ、トランプ大統領なら言いかねないことだなっていうのは分かるよね。
まあとはいえ、うん、まあ、これはだから政策や興行すべてに外国のものを関税かけるってなったら、うん、まあハリウッド映画も成り立たないわけです
よ。そうだよね、う
ん、だから制作もほとんど今海外でやってるわけで、うん、
自分で自分の首絞めてるよ、うん、まあ、他の業界でも言われてることだけどさ、うん、その工業製品作るとかで、うん、だったら工場をこっちに持ってこいみたいなことも言ってたりとかもしてるみたいだけど、うん、その元の材料がとかさ、
うん、
海外のものだったりして、
う
んうん、
そう
ね、ってちょっと考えれば分かりそうなのにな、ね、そうって、
ね、
はまあね、もちろんアメリカ人じゃないから、うん、その感覚的なことまでははっきり分かんないけど、
うん、
それでそれを言えば成り立つって思うのはちょっと不思議だなって思う、ね、でやはりその文化を知るとかさ、うん、その意味で特にまあ芸術のところまで口を出してくるってどういうことって
本当にそうなんですよ。
あのもなんか生活に必要な部分とか国内で成り立つものとかだったら、
うん、
守るっていうのも分かるんだけど、うん、全く違う文化を知るとかさ、うん、芸術の感性にまでお金かけてるみたいなことを、うん、税金をかけてるっていうのは守ることにつながるんだろうかって、うん、ね、思うよね、うん、
だからまあね、あのもうすでに取られてるものとか、うん、もうあの話が進んでるものは、うん、まあ、優遇されるだろうっていう話だけど、 その先は分からないっていうことで、う
ん、新規で、うん、じゃあまあ4年後に作るのかって話になっちゃったりね。いや4年後知らんけどさ、うん
うん、だからね、その、まあ、トム・クルーズがやってるようなことも、うん、まあ今後できなくなっちゃうとか ね、
うん、せっかくそうやって前向きにいろいろやってくれてるスターがいると思えば、うんうん、まあ、一国の大統領さんがそうやって一言言うことによって、うん、なんかちょっと寂しい思いをする人もたくさんいるよなって気がするんだよね、うんうん、
まあアメリカでもね、そこはもう反対運動もすでに起きてるようだし、まあね、うんうん、まあね、だからこれはトランプさん流の交渉術の一つで、ね、うんうんうん、あの強いことを言って、うん、まあ、交渉を引き出すっていうことだとは思うけど、うんうん、まあ、それでもね、本当にそれ、うん、本当に文化まで言い出したっていうのはちょっとこれはショッキングなニュースだなと、
うん、そうね、うん、なんかそ、まあ、特にね、映画人なんてさ、うん、反対するような傾向の人が多分多いと思うので、うんうん、だから映画ファンもね、うんうんうんうん、ね、じゃあもうみんなホームアローンだけ見て過ごして
本当ですよ、
若きトランプ氏を見て、
本当だよね、自分だって出演してるのにね、
うん、だからそれを海外の人には見た、うん、見てもらわなくてもいいよ、うん、っていう意味にも取れるわけじゃない、うんうん、アメリカの映画は国内だけで成り立てればいいから、うん、っていうのは、うん、ね、ちょっとなーって思うよね、
うん
う
ん、う本当に、だからね、まあ、ハリウッド映画っていうのに親しんできた僕たち世代にとっては非常にこれはね、うんうん、嬉しい話だし、
うん、
まあね、まあ、あの、まあ、何度もねこの番組で言ってるけど、うん、まあ、だんだんそのハリウッド映画がかつてのような力は失いつつあって、うん、劇ないなっていうのはあるんだけど、
はい、
まあそれでもね、あの頑張ってほしいし、うん、やっぱり映画を作り続けてきた、うん、ね、本当に、まあ、ハリウッドっていう、ね、その、うん、なんだろうな、そこがなんかなくなっちゃうんじゃないかっていうね、
うん、なんか
そういう気分すら、
ま、うん、守ろうとして逆にちょっと衰退していくのは、うん、やはり政策として間違ってるよなって気づかないのかな、
ね、
まあ、確実に今、ね、衰退しているのを止めようとしてやっているんだろうけれども、うん、それが本当に止めたり伸ばしたりすることにつながるのかっていう、うん、まあ、さっきねトム・クルーズの話もしてたけど、30年前1990年代って逆に邦画が全然作られなくて、
う
ん、
そう
ね、まあ、邦を逆転した時代、うん、あの邦帝陽光、
うん、
あの日本映画が公開全1年で公開される作品のうち半分を占めなくなったのは90年代 で、
うん、
で映画館も減って映画を見る人も減ってっていう時にハリウッド映画はすごく頑張ってたわけだよね、うん、90年代って、まあ、いわゆる日本はちょっといろいろ氷河期ってなのバブル崩壊後のところもあって、うん、制作会社もなくなったり映画人も減ってったりっていう時にハリウッド映画をたくさん見てさ、こちらは当時の、うん、まあ、もちろん50年代60年代の映画もすごい素晴らしいものはあったりするけれども、うん、90年代って洋画の方が多かったし、うん、やっぱりトム・クルーズで言えば、うん、俺は遥かなる大地へ、
あ、はいはいはいはい、
とかかな、うん、ニコル・キッドマンと夫婦共演でやった作品とかさ、それこそジュラシック・パークは93年、うん、1993年、うんだったわけで、うん、映画の歴史を変えるスピルバーグが変えるっていうジャック、うん、キャッチコピーがすごく衝撃的だった、
うんうん、
その辺の時の勢いがあって、まあ、今、うん、日本映画の方が強くなったっていうのも強き、うん、強いっていうか、まあ、作品数が増えたり撮りやすくなったりの環境とかもあるんだろうけど、
うん
うん、なんか30年、
うん、
あ、こんなに変わるんだ、
うん、ね
と思ったよ。
そうそうそう。いや、そういうことなんですよ、
ね、それこそホームアローンだってその頃だからね、
うんうんうん、
ワンツー大ヒットしたんだからさ、うん、
ね、なのでその、ね、トム・クルーズのその頑張りと、はい、このなんかね、トランプさんのこの言葉が、
うん、
なんかこう、ね、同じタイミングでニュースで出てきたのが、
うん、
何かこうね、まあ、今後のことにもいろいろ関係してきそうだなっていう。
そうね、うん、そうするととアカデミー賞で外国語映画賞がなくなるかもしれないってこと。外国映画賞って今言わないのか、
うん、
ね、違う名前で言ってるんだよね。そうそうそう、だけどなくなるかもしれない。
いや本当に、ね、だからそういういろんな影響がありそうだけどまあこれがね今後どうなっていくかちょっとまたニュースがね、
そうね、
まあ、飛び込んでくるとは思うけど、
うんうん、
まあ、注目しておきたいなという内容でした。
はい、
はいはい、前半じゃそろそろたっぷり喋りました、
ね、あそう2人でもいけた、
はい、いけました、
はい
はい、ではじゃあここまでにしましょう、
はい、
では、曲に行きますが、今回は映画からではなくてですね、はい、後半の矢田部会につながる曲を、うん、ご紹介しましょう、まあ、朝ドラ、アンパン、
はい
はい、の主題歌って言えばいいの？
そうだね、
オープニング曲、うん、なんて言えばいいの？
主題歌でいいんじゃない？
主題歌でいいのかな、うん、はい、から1曲お届けします。ラッドウィンプス、たまもの。